おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日読むエレミア書1章は、若いエレミアが預言者として立たされるところです。今日の御言葉は、そんな若いエレミアに対して神様が語られています。そこから神様は私たちに何を教えようとしておられるでしょうか。一緒に御言葉を聞いていきましょう。
エレミア書1章11節から19節。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今、私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の御告げ。彼らは来て、エルサレムの門の入り口と、周囲のすべての城壁と、ユダのすべての町に向かって、それぞれの王座を設ける。しかし、私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて、他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。見よ、私は今日あなたを全国に、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦っても、あなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の御告げ、あなたを救い出すからだ。
今日の御言葉の11節のところで、エレミアは何を見ているかと聞かれました。その時、アーモンドの枝を見ていますと答えています。ヘブル語でアーモンドとは、見張るという意味があるのです。そしてその答えである12節では、よく見ていた、私は見張っているからだと答えています。これはつまり、11節と12節の話をつなげて言うならば、エレミアはまず、誰を見ているか、何を見ているかと聞かれた時、私たちを見張っている主を見ていますと言ったのです。そして主は答えました。そうか、よく私を見ていた、そのように言っているのです。エレミアは預言者として立たされましたが、若くて何を語っていいのかわからないと思っていました。そんなエレミアでしたが、しっかりしていたことが一つありました。それは、主をしっかりと見つめていたのです。ただ主の教えに聞き従っていたのです。預言者のエレミアの仕事は、主が教えてくれた言葉そのものを語るということでした。決して主の言葉だけであって、自分の言葉やまた人の教えてくれた言葉を語るのではありません。主の言う言葉を聞いて伝えるという仕事、それが預言者の仕事でした。主は私たちの人生を見張っておられる方ですから、私たちの人生を導くこともできるお方です。なぜなら、私たちが将来どんな目に遭うか、どんなことに状況に追い込まれるか、神様は人生を知っておられる方ですから、すべてを知っていて、じゃあ今あなたはどうするべきなのかということを語ることができるお方なのです。あなたはいかがでしょうか。何かを決めるとき、どのようにして決めていますか。クリスチャンであるならば、神様に聞くべきです。 でも人に聞いたりしてはいませんか？また自分でしたい道を勝手に歩んでしまってはいませんか？エレミアはしっかりと主を見ていました。主の言葉に聞き従っていました。それこそが祝福の道であったんです。皆さんもぜひ何か決めるときには神様にまず聞いてみてください。それが祝福の秘訣です。さらにエレミアが見たのは何だったでしょうか。次に見たのは窯でした。それは北の方からこちらに傾いていましたと言っています。それはどういう意味かというと、北の方から窯であるバビロンが攻めてくるということを予言しているものでした。相手が攻めてくる、でも私は彼らの偶像礼拝を裁くと言われているんです。私たちの人生を導かれる神様は時には厳しいことも言われるお方です。罪を犯し続ける者に対しては私は裁く、そのように言われているんです。ここでは自分の手で作った神を拝み生贄を捧げている、そのような偶像礼拝を私は許さない、そのように言っているのです。私たち人間は天地万物を作られた唯一の神様が人を作られたのです。神様は私をも、そしてあなたをも愛して一人の人として創造されたお方です。作り主です。それなのにその神様を忘れて人の作ったものを神として拝んでいたら神様も怒ってしまうというわけです。私はある時クリスチャン同士がこんな話をしているのを聞きました。車をね、昨日ちょっと当てられちゃった、私自身は怪我がなかったし傷がちょっとついただけでよかったけど、一人のクリスチャンがこう言いました。そうするとそれを聞いていたもう一人のクリスチャンが、それはちょっといけないね、悪いことが始まるんじゃない、車のお払いしてもらわないとまた事故に遭うよ、そう言ってたんです。私はあらあら、ちょっとクリスチャンなのにって思って聞いていましたが、そう言われた人の方はこう言っていました。いやいや、自分が怪我をしないでこの程度で済んだことに感謝してるよって言って笑ってごまかしていました。でもクリスチャンであったら、お祓いじゃなくって私たちの信じている、いや私の信じている神様にお祈りするから、私の神様がこれから守ってくれるから大丈夫だよと返事をするべきじゃなかったかなと思わされたのです。なぜなら人の作った偶像では人を助けることはできません。お守りを持っていれば大丈夫と思っている人もいるかもしれませんが、そのお守りがどうやって私たちを助けることができるのでしょうか。お守りには人を助ける力はありません。お祓いしてもらっただけではその車が守られるということはないのです。なぜならその祈った相手は生きていないからです。私たちは生きて働かれる神様を信じています。確かに目には見えません。でもその神様だからこそ生きておられて、いつもどこにでも行っておられ、また私と共に歩んでくださる方ではないでしょうか。そんな神様に信仰を持った生き方をすることを神様は求めておられるのです。この世の中に妥協してしまわないで信仰を持った生き方を選んでいってはどうでしょうか。今日のお話の結論は19節に書かれています。悪者が私たちに戦いを仕掛けてきたとき、神様が私と共にいて戦ってくださり、私たちを助けてくださると御言葉で約束してくださっています。神様は先ほど言ったように、私たちが人生でどんな経験をするのか、どんなことに出会うのか、すでにご存知です。その中で 私が困難に遭うこと、また自分では戦えないと思うような出来事に遭う時のことも神様はもう知っておられるのです。その時に神様はもう先にあなたを助けようとして待っておられるのです。エレミアに対してもこれから起こることからあなたを守ると言っています。大変なことが起こるその時に私たちの側がエレミアのように神様をしっかりと見ているかどうか、その信仰にしっかりとあなたが立っているかどうかが大事なのです。神様をずっと見ている人には神様があなたを助けようとしてくださっていること、そのことがはっきりとわかるのではないでしょうか。あなたのすぐそばにはあなたを助けてくださる神様がいるんです。その神様にいざという時、助けてと叫び声を上げてみてください。そうした時、神様の守りの中で生きているんだということを体験していくことができるでしょう。今日もあなたを助けてくださる神様と一緒に歩む生き方でありますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。